おはようございます。
グッドモーニングボイスです。4月22日月曜日朝ですね、9時46分、ちょっと遅くなりましたが、しかもですね、なんかこう、結構久しぶりな気がするんですよ。これね、いろいろトラブルがあって、どうしても撮れなかった日も先週あったんですけど、撮ってるにもかかわらず、アップし忘れたとかね。これ前とちょっとね、微妙に変わったんですよね。Spotify のなんかよくわからないんだけど。僕の環境ならではなのかもしれない。でもなんかこの、なんつうのかな、このポッドキャストと Spotify の、このね、いろいろな、こう、過渡期的な動きって、様々なユーザーで少し、なんかちょっと話と違うぞみたいなことが起きたり、起きなかったりするじゃないですか。多分こう、ただ単に僕が単にアップし忘れたという、もしかすると本当タップし忘れたぐらいの可能性もあるんですけども、まあ後でね、空いた日になったらそれをちょっと差し込んでおこうかなぐらいに思っておりますけれども、日にち言っちゃうしね、もうなんかこう、お蔵入りっていうのもどうかと思うんだけども、ちょっとそこを編集すればいいんですけれども、全くそういう気はないということでして、まあ、あれですね、後日ね、4月27日になってるのに4月19日ですとか言ってる可能性はありますということですね。まあ、だからなんだよって感じもしますけどね。まあこれあんまり日付そんなに関係ない話してますから。まあでも、あれだ。告知はね、多分ね、無駄極まりないことになっちゃう気もするんですよね。はい。そうそう。それで、もうすぐですね、間もなく3ヶ月チャレンジ第6期を開催します。最終お一枠、用意しますので、4月いっぱいでお申し込みいただくという方は、ぜひ、PTX の方から、申し込みいただけますので、よろしければぜひ、ま、あの、なんだろうな、なんかメルマガとか配信できればいいんですけど、ないし、ちょっとこう、どうしようかな、みたいな感じになっておりますが、本当どうしようかな、なわけですよ。メルマガとかをやればいいのかもしれないけども、今更ね、僕、これ以外もうやりたくないんですよね。こう、自分で発信する系。この、そうだ、自己発信の話とか、そういう講座もちょっと作ろうみたいに思ってたんですけど、幸いにもですね、ものすごく今忙しくて、もう首が全然、こう、そもそもやるべきことができてないわけで、新しいことをやってる場合かっていう問題もありまして、まあ、どうせいずれ暇になるんで、その時にでもやればいいと思っております。ので、もうちょっとですね、周辺が落ち着いてきてから、まあ、J さんも今忙しいんですよね。だから彼の分も、まあ、できるところは僕は少ないけど、サポートもしていかなければなわけで、まあ、新しい自分のことを拡大している場合ではないような気も、しなくもなくもないぐらいなんで、まあ、要するにどっちでもいいような気分なんですけれども。あと、それとは何の関係もないんですけど、ちょっと寝違いがですね、発生して、寝違い事案で、僕、これが起きるとちょっとね、さすがに痛いなって感じなんで、この辺もありましてですね、ちょっと今、文字通り首が回っていない。ギャグじゃないんですけどね。まあ、第6期の、まず3ヶ月チャレンジね。これも、もう、そもそもあんまり告知がちゃんとできていない気がするので、もう一枠用意しましたので、1ヶ月お試しコースという、誰がお試しって言葉をこの意味で使い出したのかっていうのを昔大橋さんと喋ったことがあるんですけど、本当お試しコースも用意しますから、よろしければぜひお願いいたします。これが目減りしていくと、だんだん私もまた、ね、これやたら増えるって言い方よ、大変失礼なんで、撤回しますけども、でもやっぱりキャパはあると思うんですよ。一方を一方とセッションするというのなんで、もう全振りでこれにしちゃうっていう考え方もあると思うんですが、なんかそういうわけにも現実にはいかないわけですね。僕はやっぱり多種多様にやっていって、で、生計を立てるというやり方できてるので、急に何か一本にしちゃうみたいなのも、なんか私らしくはない感じがするんですね。これのポッドキャストの位置づけそのものが怪しくなってきますからね。これは本当に告知として行き始めたのも多分500回超えたあたりからだという感じがするんですよ。ちゃんとこう、あ、これの告知効果ってあるんだなっていうのが分かってきたのが、多分500回超えたあたりからなんですよね。 面白いですよね。大変ありがたいことですし、何が面白いかって、数が全然、そういう SNS のプロフェッショナルな人からすると、いや、告知する数じゃないでしょって言われる、実数としては間違いなくそうなんですよ。すごい方はもう数千、数万みたいなオーダーになるわけじゃないですか。知らないですけど。僕はもう数百ってオーダーから一度も出たことがないわけですね。でもまあ、その割には、これで告知するとしないとでは、セミナーともう全然違う感じがあります。全然違うは言い過ぎか。でも違いははっきりあるなって感じがあるので、まあ、これ頑張っていこうみたいな。ノートぐらいは本当書こうとは思っているんですけれども、何のために自分がノートを書くのかと考え出すと、まあ、豊か人でいいかみたいにね、豊か人やってますね。月に1回。僕だけなんかタスクシュートからずれたことしゃべ、書いてるようなんだけど、これについてもちょっと今日話せれば話そうかなと思っております。はい。まあ、そういうことで第、サンチャレ本当に私としては、プッシュしたいので、よろしくお願いします。で、本題はですね、今日は以前、大橋悦夫さんが、タスクカフェというのをやっていた頃に、時々、されていた話にですね、タスクシュートについての質問というより、Excel について聞かれることが結構あっている、ある気がするっていう、これはタスクシュートについて聞いてるんだけど、例えば、ここをこういうふうに動かすとこうなるっていう、それは Excel の機能の話だよねっていう、こういう話ですね。僕、これがですね、まあ、差もありなんだし、当然だよなと思ってたんだけど、最近手帳が出たじゃないですか。手帳が出て、あ、当然ではないんだっていうことをまずね、まあ当たり前なんですけれども、まずそのことを再認識したわけですね。つまり、手帳でそれはあんまり起こらないよねってことなんですよ。これはまあ、先日、ゾエさんとお話ししていて、そういう話になったんですね。まあ、僕もその手帳を開くたびにそのことは確かに考える。まずスイッチどこだろうって考える人は誰もいませんよね。これ認知心理学でね、あるんですよ、こういう議論がね。まあ、デザインの話と絡めて、結局のところ人間は、まあ素朴で原始的で自然に近いものを扱うやり方は、まあ、アフォーダンスという知で知ってるけれども、デバイスというようなものになってくると、そういう知の体系が全然通用しなくなるのでなりますよね。だから、タップの仕方だの、ダブルタップするとどうなるだの、スワイプするとどうなるだろうっていう問題で悩まなきゃなんなくなっちゃうわけですね。直感的にそれをどうすればいいのかが、つまり手帳だったら開けばいいってことがわかるわけですよね。で、どっから書くとかいうのも基本的にはないわけですが、タスクシュートで Excel で例えば僕もそんな、使い方があるということすら思い浮かばなかったんですけど、一番上の行から書かないとかね、そういう方もいらっしゃるわけですよ。あるいは一行ごとに間を空けるとか、まあ、見やすくするためなんだと思うんですけど、まあ、でもタスクシュート的には1行ごとに間を空けるっていう発想をユーザーが持つと想定されてなかったと思うので、もう私も聞いてなるほどと思って、もうなんかこう笑いが止まらないと言いますか、すごいこうなんていうんですかね、想像できる半径はやっぱり一人一人当然あって当然ですが、限界があってですね。で、このまるで 何かね、デザインの話みたいなのをしているように聞こえるかもしれませんけど、全然そうではなくてですね、私が言いたいのは、まあ、ずっとこの番組でも話してますけど、まあ、大体この番組で話してることって中身についてか外身について、まあ、全域なんですけどね。なのでグッドバイブスを取っても、グッドバイブスとはこういうものですっていうのと、グッドバイブスを取り向く環境とのグッドバイブスとの関係みたいな話してるつもりなんですけれども、グッドバイブスだった場合はですね。タスクシュートも割と僕はもう中身についてここで喋ることはほとんどないんだけど、この取り巻く環境ってのがあるわけですね。で、精神分析なんてどっちかっていうと本の中で取り巻く環境の話ばっかりだなっていうケースもあるわけですよ。どっちに興味があるかっていうのは人それぞれですし、それで、今日は取り巻く環境に近い話なんだけれどもですね、私、ライフハックの人たちというか、まあ、ライフハックセミナーって私は大変よくできたものが多かったって今思うと思うんですね。まあ、これが、いいのか悪いのか、マーケティング的な話も含めていいのか悪いのかすると本当に微妙になってくるんですけど、 私はそのやっぱり臨床心理的な視点は絶対取っちゃう方の人間なんで、これは昔からそうなんで、やっぱりこう悩みを相談してきた人の視点というものに近いところに僕は入りやすいんですね。まあ、日本人は割とそういうところもあるんですよ。特に心理職の人はね、ロジャーズが受けたってのはそういうことなんですよね。共感しろ共感しろ共感しろみたいな、来た人に共感しなさいと、来た人のメリットになるように頑張りなさいと。だからユーザーの不利益とか、クライアントの不利益って言葉にものすごく敏感だと思うんですよね。一見欧米でもそういうように見えて、だから契約があんなにしっかりしてるじゃないかっていう話は当然あるんですけど、契約がそんなにしっかりしてるというのは意外とそうじゃねえんじゃねえかっていうふうに、まあ、そういう人はもちろんいっぱいいると思いますよ。共感性豊かな人とかね。私アメリカに行ってつくづく感じたのは、この人に共感されない感覚というものを乗り越えないと、ここでやっていくのは辛くなりすぎるっていう、何回かそれで辛くなりすぎたことがあったんで、やっぱり表面的に共感してくれてるのかどうかっていうのはやっぱ分かりますからね、人間は。だけどそこを縛るためにある意味契約というのは存在してるわけで、日本人は契約文化に慣れてないというのが大体ネガティブな意味で語られるんですけど、私は大筋いいことなんじゃない、少なくともいい面があるんじゃないかっていうのはよく思うわけですね。まあそこは絶対デメリットはありますけどね。特にこう欧米的な世界観が地球全体を覆いつつあるような状況では、日本は特にそうですけど、契約文化に慣れてないとかは、ダメだっていうのは分かるんですけど、でもこれで結局縛られないと人に共感するのも難しいっていう難しさもあるわけですよ。でその難しさっていうのは日本人には、なんか私はなかなか、僕アメリカ行ってこうなるっていう、これが分からんっていう感じがしたものなんですよね。これがいいっていう人がいるのも分かる気がするんだけど、いやこれ辛いだろうっていう感じがですね、立場がいい人は実にいいと思う人も多いでしょうけれども、立場厳しい人にとってこれ辛いよねっていうのは非常に思うところはなくはなかったわけです。まあその辺はね、どこ行っても同じっちゃ同じなところはあると思うんですけどね。立場の弱い人が、気楽に生きられる社会なんてないと思うんで、そういう意味ではそうなんだと思うんですけど。で、まあ、何が言いたいかというとですね、なんでライフハックが私が、よくできてたと思うかというと、極力そこでは価値観が廃されるような、まあ、そういう人が集まってるっていう面があったのと、まあ、自由主義的って言えばそういうことになるんだけど、プラスですね、事態を、まあ、グッドバイブス的ではないんですけどね、あえてここでそういうことも言いますが、環境調整によって問題解決を図っていきましょうって考え方じゃないですか、結局。仕掛け学とかいう本が一時ちょっと出ましたけど、なんだっけ、バスケットボールのカゴみたいなのを絵に描いて、そこに狙っていくとゴミがゴミ箱に落ちるっていう、なんかこう、なんか侵略のデザインみたいなのをうまく扱ったようなね、そういう話ですよ。で、そういう話って、まあ、ある意味環境しすぎるところはあるんですけれども、全然こう人間の意志力みたいなものが、すっごく当てにされてないところがあって、それはそれで確かに、まあ、良くないっちゃ良くないのかもしれないんですけど、これのただいいところはすごくある意味中立だってことなんですよ。だからあなたやる気がなくちゃダメじゃないみたいな話を極力出さないように頑張るから、必然的にですね、特にお悩み相談になった時に、ですね、まあ素人っぽさは当然あるにしても、訓練積んでるわけじゃないから、カウンセリングの場に近づいていくんですよ、我知らずなんですけどね。なぜなら価値観が廃されてるからなんですね。ここではライフハックって、僕は昔55年体制をもじってですね、ライフハックってのはイデオロギー問わないんだよっていうね、ことを東西冷戦みたいな話にもじってですよ。要するに、共産主義の人がね、共産主義を広めるために時間を効率化したいといえば、タスクシュートを進めたり、GTD 進めとけばいいし、そうじゃなくて、バリバリの保守派の人が、日本をもう一度、こう、軍国主義にするんだって言っても、じゃあタスクシュートでどうぞっていう、こういう節操のなさがライフハックなんだっていう話をしたことがあるんですね。 で、今もまあそういうのはそうだと思っているんですよ。要するに、例えば、メディアを使うじゃないですか、どっちも。新聞も使うじゃないですか。やることは、てか主張は全く逆でも、同じツールというものを通じてやっていくっていう点では変わらないわけですよ。だから、そこでは、何主義でなきゃいけないっていうのがないっていうのが、私が最初の頃にライフハックが非常に好きだった。まあ、大学生ってそういうところあるじゃないですか。大学卒業直後ぐらいに、ね、そういうイデオロギーも本当やめてほしいわっていう、そういう気分。まあ、私なんか寺だったら家がね、もうその、イズムというものを一切排した世界に生きていきたい。無理なんだけど、まあそういうことを無双するわけですよ。ライフハックいいよなっていう、そういうところがノート術に、何主義はないわけですよ。まあ、モレスキン使えみたいなのはあるのかもしれないけど、基本は、何使って何書いてもいいわけですよ。術がそこにあるだけで、思想はないってことなんですね。だから私、思想性があるライフハックとかいう言葉がすごく苦手だったわけですよ。今のような文脈があったからね、僕の頭の中に。いや、思想ないからいいんじゃんっていう、哲学とか思想ないからいいんじゃんっていうね、すっごいあったわけですね、僕の中では。そこが 無色透明じゃなかったら、もうライフハック辛くなるだけじゃないですかっていう、そういうのがあったわけです。まあ、レッドとかね、読むと、なんか僕はそういうふうに、やっぱりこう、イデオロギーというものに、こう、アレルギーがあって、自然な世代に生きてますから、もう本当に白黒で浅間山荘とかを時々見るとですね、いやもう無理だわみたいな、そういうあそこまではいけないわっていう、あそこまで戻れないわっていうね、があったんで、割とそれがしかも近いところの世代にあるんですよ。 10年ぐらいしか違わない、せいぜい15年ってところなんで、15年でこれじゃたまんないわみたいな、15年だったらあっという間じゃないですか。あっという間でもないけどね。で、そのそういうのがあったから、まあ、ニュートラルなのがいいと思ってたわけですね。まあ、ニュートラルじゃないんですけどね。でもまあ、ニュートラルな方だと。で、そうするとね、答えられないんですよ、お悩みに。これがすごく大事なポイントなんですね。答えてないわけです。ライフハック偉いなって僕がよく思ってたのは、特にセミナーとかで、何にもこう、これと言ったことを答えられていないというのが偉いってよく思ってたんですよ。よくね、心理職の、それこそ正規の人が誤解するのが、なんかこう、ライフハック会とか自己啓発会は、もうガリガリね、押し付けがましくて、俺の言うことを聞け、みたいな感じに言ってるんだろう、どうせぐらいなノリがあるんだけど、そんなこと全然ないですよね。特にライフハックって全然そうじゃないんですよ。なんでかっていうと、そういうのが多分苦手な人が集合しているから、まず第一にないのと、第二に、すごくこう、それこそ術じゃないですか。仕組みとか、ハックハックしてるわけだから、なるべくそこにイズムが入ってこない方が、方法論として優れているっていうのが価値観として、まあこれ価値観なんですけどね、価値観としてあるわけです。だから、タスクシュートを使うから問題が解決するのであって、なんかね、ここで、そうだな、なんでもいいんですけれども、こういうふうに言うとパッとは出てこないんですけど、要するに、何かを信じているからとか、自社仏閣に祈ったからとかではないってことなんですね。昔タスクカフェじゃなかったと思うんだけど、あれは。私がセミナーやった時に、いやでもね、やる気とかを出して、タスク指導バリバリやって仕事をガンガンやってたら、会社の歯車に ならされてしまうじゃないですかって、まあこれ搾取問題を訴えてたわけなんだけど、僕その時やっぱりね、答えよどんなんですよ。で、後から、その直後は嫌だったんですよ。よどんでしまった自分が嫌だったんだけど、後から考えてみると、あそこでよどんだってのがいいんだよなって思うんですよね。なんかこう、ってなるわけですよ。この、が大事なんですよ。これをまあ、物思いと言ったりするんだと思うんですけれども、やっぱここで、なんていうんですかね、ズバッと出したものは大体、こっちの都合を言ってるわけなんですね。いやいや、歯車にならないから大丈夫だからタスクシュート使いましょうみたいな、こう意味わかんない。でもこの方がいいっていう、マーケティング的にいいって言われると非常に難しいところあるんですけど、今のような答えじゃないですよ。でもまあうまいこと言うってわけなんだろうけれども、そうではない ですよ、やっぱりね。うまいことは言えないからいいわけだと僕は思うんですね。なんでうまいこと言えないかというと、まあロジャーズなんですよ。クライアントの立場に立てってことなんですよね。クライアントにとってベストなのは、何なのかってことを考えろってことだと思うんですよ。まあ非常にこう、これもありきたりで、素人臭くて、子供っぽいことを言ってるようなんだけれども、綺麗事っぽいんですけどね。でも、ここからなんだと思うんですよね。つまりクライアントのメリットってものを大事に考えたとき、その人は会社の歯車になりたくないって言ってるわけじゃないですか。でもこのセミナーには来てるわけじゃないですか。例えばやる気出すだの、タスクシュートやるだの、ライフハックどうのっていう、その人はつまりどういうニードを持ってるのかということがやっぱり大事だと思うんですよ。それは私がじゃあこういうふうにやってみたらいいんじゃないでしょうかってさらっと言ってしまうと、これは僕都合で喋ってますよね。大体そうなるんだけど、私都合で喋っちゃいますよ。時間にも限りがあるし、でも、いつまでもこうね、物思いにふけてると、こいつなんかアホなんじゃないかって思われるのが嫌だとかね。でもこれは僕都合ですよ。やっぱりこう、僕都合で喋っちゃダメだと思うんですよ。で、お客様都合を考えて、とことん考えていくと、どこに行き着くかというと、概してそういう質問が飛んだときは、あ、この人はニーズになってないんだってことに行き着くしかないんですよ。つまり、この人は何を望んで何が不満なのかを捉えきれてないんだっていうのがわかる。で、これにわかるには時間がかかる。仮にこれがわかったとしてですね、じゃあ何を提供すればいいのかっていうのは、いよいよわからんじゃないですか。だって相手が何望んでるかが分かってないのに、こっちが何提供していいかがわかるはずがないですよね。まあ、これはウィニコットですけどね。ここに失敗というものが出てくるわけですよ。で、この時僕は 100% 失敗することがもう宿命づけられてるようなところがあるわけですよね。いや、でもそこをあえて、いや、ちょっと作されるかも、懸念があるかもしれないけど、そこちょっとね、まあ、慎重に気をつけてでも、例えばですよ、例えば、そう言うとか言ったってわけじゃないんだけど、例えばこういうふうに言うとするじゃないですか。もうここはタスクシュートやってみてくださいって、騙されたと思ってみて、これはすでに失敗してますよ。これは相手はそんなことを言ってほしいわけではないわけですよ。こういうふうに、人は現実と、巡り合うことができるわけですね。つまり私がここで、この人にね、実はすっごいその人が望んでることが、いやもう会社辞めてしまいたいんだっていうことだったとするじゃないですか。そうか、ね、タスクシュートの話しに来てるわけですけど、あなたのその搾取っていうのを聞いて分かった。あなた会社変えたいんで、ぜひ転職をお勧めします。なんならいい転職サイト教えます。で、相手がすっげえ喜んだとするじゃないですか。これはまずいわけですよね。まあ、いいんですけど、たまにこういうことが起こるのもいいんですけど、こういうことも、まあ起こんないですしね。でもこればかりがその人の人生でこればっかりになると、その人は永遠に自分の外に出ることはできなくなってしまうという話は、散々しているわけですが、散々しているわけですよ。まあ、要するに自己愛一辺倒で、自己愛が完全に満たされる世界に生きていくことになるわけですね。でそんな人生は送ることができないので、どこかでひどいトラウマを食らうことになってしまうので、悲惨じゃないですか。だからそれは良くないわけですよ。まあそういうことはできないんですけどね、さっきも言った通り。100% 僕は失敗することを宿命づけられてるんだけど、失敗するということは相手にとって私がですね、無能だってことに出くわすってことなんですよ。だってタスクシュートなりライフハックなりのセミナーにお金を払って、わざわざその、社会の歯車になりたくない方がやってきてくださったということは、すっごい期待していたわけじゃないですか、どこかで。表面的にはあれですよ。いやいや、そんなね、ライフハックに対して期待なんかしてませんよって言うかもしんないけど、すっごい期待してるところがあるわけですよ。それなのに私が、って言って、はかばかしい、何も言えない。無能だ。ああ、もう本当、絶望的だわっていう、これが、すごい大事ですよね。こういう風になって、自分は、なんか自分のために、何かを見つけ出さなければいけないっていう風になるじゃないですか。やっぱりその、赤ちゃんの前からお母さんがいなくなるというのは一大事なわけですよ。だから泣くんですよ。泣くんだけど、赤ちゃんだから、なんで泣いてるかはわからないわけですよね。これはお客様をバカにして言ってるわけじゃないんですよ。僕らみんなこうなんですよ。ニードがニーズに変換できないんですよ。自分ではですね。 だってニードをニーズに変換してくれたのは母親であって、この世の仕組みというものを全部教えてくれたのも基本的には親であって、その国の言葉とかね、全部僕ら一つとして自分では開発はしないものばかりなので、環境というのはそういうものなのであって、だからニードをニーズに変えるっていうのは自分一人では決してできないんですね。で、泣く。泣くとお母さんが出てくる。ということは、つまり何かに失敗しない限り、人は自発的努力ってものを始めないわけです。自発的努力を始めたというのは、お母さんが世話に失敗した瞬間から始まるわけですよ。で、絶対失敗はするじゃないか。失敗しないってことはずっと子宮にいるってことになる。これがだから自己愛の究極形なんですけど、ずっと子宮にいるってことになっちゃうわけですよ。欲しいものがあれば即座に出てくる。その場にただ黙って、いさえすればいい。それはもう、私という概念は当然ないし、人という概念も外部という概念もか、現実という概念もない世界ですよね。だから、そのようなところに生きていくことは不可能なんで、そうすると手塚治虫さんの書いたカプセルになっちゃうんで、でも情緒的にはそれに近いところに生きていたいっていうふうに、我々は思う生き物なわけですよ。だから例えば、そうですね、仕事術的に即して言うとですけど、社内プレゼンの練習を30時間頑張るみたいなことが起こるわけですよね。虚空の、なんていうんですかね、壁に向かって、では、今日はこれから私、佐々木翔吾が、プレゼンさせていただきますみたいな、あ、やばい、ここを閉じたから直そうみたいな、これ完全に自己愛の世界なわけですよ。自作自演をやってるわけですよね。聴衆も自分が想像した人間ならば、失敗というのも自分で定義して、何を言うべきか、何を言えばいいのかも自分で設定して、全部自分なんですよ。取り巻く全てが自分になっていく。その中で自分をどう出すかと。自分が自分に向かって喋り、自分が自分を評価してっていう世界から出られなくなってしまうわけです。だからそこで起こる嫌なことというのは自分で定義する。そこで起こる悪いことも自分で定義する。で、いいことも成功も気持ちの良さも全部自分で定義する。これは、つまり他者とは出会わない世界なわけです。だから、その人にとっては、会社の歯車になるというのは、とても嫌なことだったわけですよ。だけれども、私にとっては、そうではない。だから私は、でも、同時に私は、この人は嫌なんだろうな。だからタスクシュートでバリバリ仕事ができるようになるということが必ずしもいいことじゃないんだろうなと。でもタスクシュートのセミナーに来ちゃうんだな。そういうふうに、考えてるうちに、ほら、答えあぐねるじゃないですか。思い悩むじゃないですか。つまり、あれですよ。物思いにふける。不意にそこから、私が、周りに人がいてね、セミナーに来て、登壇してるということも忘れて、隣に大橋悦雄がいるということも忘れて、物思いにふけちゃう。この私の姿は、その人が自己愛の世界に、つまり、搾取されたくないんですって言っている人が、実はセミナーに来ているように見えて、どこにも来ていないっていう姿そのものですよね。それが私に東映ドイツ化していくわけですよ。私の方でね。私がそういう、その人の世界に入っていく。で、隔絶された世界に入っていく。物思いふけりながら入っていくわけです。一瞬ですよ。僕はそのまま30分黙ったってわけじゃないですよ。一瞬だけどそういうことが起こるってことですよ。そしてよくある漫画とかでうまくやりますよね。こう心の中にスポットライトが当たって、周りが薄暗くなって、人の存在感が消えていく。そういう世界にいると寂しいですよね。その寂しさこそ、多分その人が、訴えてきた、搾取されるって寂しいじゃないですか。自分がやりがいを持って仕事をするというのにもかかわらずですね、そうやって頑張っているものは全部ただ会社に吸い上げられていって、その中で一番わずかな部分だけ戻る、これが世の中なんだっていう生き方をするのは寂しいですよね。この寂しさを理解するのが、まあ共感ってことになるんですよね。ロジャーズ的に言うと共感大事っていう話ですよね。一致しましょうね、相手の気持ちとってことですよ。で、別に今日私はロジャーズの紹介がしたくてこの話をしているのではなくてですね、これが起こるよねってことなんですよ。ライフハックのセミナーでも。で、ダイレクトに、心の悩みを聞き、 話しくださいとか言ってるわけではないわけです。つまり、立て付けとしては、仕事術であり、どうやったら効率的にできるんでしょうとか、どうやったら定時は無理でも、1時間ぐらいの残業で帰れるんでしょうとか、どうやったら家に帰っても少しは元気でいられるぐらいの働き方ができるんだろうとか、そういう話を、しているうちに、不意に心の話に入っていくっていう立て付けができてるところが、ライフハックの良いところだって僕は思うんですね。心の悩み、引き締ますという立て付けではないにもかかわらず、それが起こるっていう状態。だから私は冒頭で、大橋さんはですね、タスクシュートについての質問を受けているようで、実はエクセルについて答えていたっていうのは、そういう話をしたかったわけですね。こういうことは往々にしてあるんですよ。だから手帳がいいとかいけないっていう話じゃないんだけど、タスクシュートがエクセルでできているからこそこれは起こるわけ。っていうのが、結構僕は、馬鹿にできないってよく思うんですよ。タスクマについて答えているようでも、実はただスマホの操作について、あるいはスマホの環境設定について答えているってことはすごい多いんですよ。もう5割超えてるかもしれないんですよ、はっきり言って。通知設定を変えるとかだってね、通知出すぎるんですよ、タスクマって。いや、それは通知の設定の問題なんで、iPhone の設定変えましょうね、みたいな。もうこれは iPhone 屋さんになってるわけで。でも人の相談ってこういうふうに起こるんですよね。だから僕は、その、心理職の人が、お気持ちはよくわかりますけど、心の相談が、業務独占になってないのがいけないって言っても、業務独占にはできっこないよな、と思うんですよね。例えば、スマホの操作を業務独占にできるかっていう話なんですよ。パソコン教室って巷にありますけど、そして行ってる人はちゃんといますけど、パソコンの操作の仕方そのものを習いに行こうっていう人は、ある意味、これは非常にある意味なんですけど、意識高いわけですよね。年配の方でそういう方が頑張って行ってるっていうのは、いろんな理由があると思うんですけど、基本的には意識高いと思うんですよ。多分多くの人は、パソコンの、なんつうんですかね、操作を聞きに来るというよりは、やっぱりタスクシュートを使ってるうちにパソコンの操作が不慣れであるということに自分で気づいて、どっちのこと聞いてるのかよくわかんないんだけど、パソコンの操作について教えてもらいましたみたいになるはずなんですよね。こういう意味では、ライフハック界っていうのはすごい節制していたというか、自制心高かったなと思う。やっぱり、明らかにその質問に対しては、心の領域に入るよねっていうところでは、多くの方が答え、登壇している人の方ですよ。言いよどんでるっていう印象があったんですよ。で、言いよどみたくなかったと思うんですよね、みんな。でも言いよどんじゃうと。言いよどみたくなければ、なんかこう、もっともらしいことをズバズバ言うってことは実は可能なわけですよ。やろうと思えばね。言いよどむってのがすごく価値があると僕は思うんですね。分析的に見る癖があるから。やっぱりそこで物思いにふけりかねないっていうのが大事だなって思うし、そこでやっぱ失敗するっていうのが欠かせないよなと。失敗しないと、やっぱりこうね、こいつらに聞けば何でも答えてくれる世界っていうのがあるってことは、あれですよね。泣きさえすれば、私が一番望むことをやってくれるというふうなぐらいお母さんを絶大的にお母さんに信頼しきるっていう、それは、なんかこう、一見ある種の理想のようなんだけど、全然そうではないし、大体そこには嘘があるわけですよ。ほとんどの場合、失敗はもう宿命づけられているわけですね。ニーズを発した時に出すニーズは全て間違っているはずなので、そうですよね。だって赤ちゃんは泣く。それはお腹が空いてるんでしょうけど、ミルクが欲しいだけじゃないんですよ。だから、母親は必ず失敗するっていうのは本当に正しくて、と僕は思うんですね。やっぱりあそこの登壇してる人はみんな環境としての母親だから、失敗はもう宿命づけられてるんですよね。ニードが発せられた時には。ニーズがはっきりしてれば別ですよ。このタスクまでのこの並べ替えはどうしたらいいんですかと。これはもうニーズなんで、最初から。ここで間違うことはないですが、何言ってるのかよくわかんないような質問が飛んだ時は、決まってニードが発されているので、必ず間違う。この間違いに、しかも自覚的であるほど僕はやっぱいいと思うんですよ。さんだって、なんでこの子泣くのかな、さっきミルクあげたし、なんとかだし、なんとかだし、なんとかだし、なんでなのかなってなった時に物思いふけるわけじゃないですか。これが愛ってもんじゃないですか。これがあるからこそ、 ていうかこういう時になお物思いにふけるっていうのはこの子のためにでも泣くならば私としては全部やったと思うんだけどやってあげたいって思うから、つまりその顧客目線ですよね、完全に相手都合で考えてる、自分都合で考えればいやもう私やること全部やったんだからあとは勝手に泣いてないよみたいになる、まあそういうこともあるし、それもまた必要なんだと思うんですけれども、でもどっちにしてもそこで、なんていうんですかね、葛藤がある。この葛藤がないと、多分すげえドライですげえ冷たいっていう感じになるか、それとも葛藤のない世界に生きるというものすごく寂しい生き方になっちゃうという話なんだと思うんですね。で、だから、話元に戻るんですけれども、ある事柄について聞いたときに、心の問題が返ってくるという、このある種の失敗が、割と欠かせない立て付けだなと。心理専門のカウンセリングはそうでは決してないですよね。専門のカウンセリングは心の悩みを話しに来てくださいという看板になってて、そこに行くと。でも、野の医者は微妙なんだけど、ライフハックってずっとそうじゃなかった。ある種の野の医者もそうではなかったと僕は思うんですね。例えば、専門にしているところはそうだと思うんですよ。夫婦カウンセリングですみたいな。多分そこにはね、夫婦じゃない問題が持ち込まれていくんですよ。ほぼ確実に親子問題とか、金銭問題とかね。でもそこで、なんて言うんだろう。跳ねつけはしない。でも、重い悩みはするっていうのが出るはずだと思うんです。なんならファイナンシャルなんとかに相談に行くっていうのもあると思うんだけど、それだってこう、あ、じゃあその話はこっちですみたいにはならない。僕らだってそういうふうにはできないじゃないですか。できないんですよ。いや、ね、仕事をどこまでも先延ばしにしてしまって、もう心がとても苦しいみたいに、あ、それはちょっとここじゃなくて、認知行動療法のあの人のところ行ってくださいみたいに、聞いたこと一回もないですもん、僕そういうの。だそういうふうに簡単にできる話ではないっていうのも、合わせて、この界隈では機能しているんだよなと。ただ、それはあれなんですよね。偶発的な産物なんで。だから、もっとこう、それを、まあ私はなんかはですけどね、他の人はそういうふうに思わないかもしれないけど、私なんかはそれをこう、うまくっていうのかな。システムとしてとは言わないんだけど、システムとしてやらない方がいいと思うんですけれども、でもこう、滑らかに回るような何かが、何かこう、環境的な拡充ですよね。充実が図れるといいなぁ、みたいには思ってるわけです。なんかちょっと先日ちらっと喋ったかもしれませんけど、自己発信みたいな話をやろうかなと、今そういうことをやってるのには首が回らないっていうのは冒頭で言ったんだけど、つまりそういうことなんですよね。自己発信というものが一つ鍵になるだろうという感じは抱いているわけですね。合わせてなんかあるだろうなっていうのがあって、まあこれは割と、界隈の充実みたいな話に近いところもあるんですけれども、まあ今世の中の流れはすごい変わっておりますしね。まあよく言うんですけどね、正式の心理師につなぐみたいな話、つなぐべきだみたいなのもあるんだけど、つなぎたくてもできないしねっていう、知らないしねっていう、そういうところがいろいろあるので、それがおかしな形ではない。おかしいですから。今そのままストレートにこれをやっちゃうと。もう先送りでした。この心理師さんに。なんか、女子のパワハラが嫌だったら、こっちの心理師さんに。発達障害でしたら、この人に。みたいな。絶対おかしいんで。それは、医療窓口みたいになっちゃうんだけど、そういうんじゃないんで、そういうことではないだろう、僕は思うんですよね。明らかにそうではないと思う。だから、大橋さんがだってね、タスクシュートの並べ替えの話だったら、できるエクセル読みだよみたいなの言ったらおかしいじゃないですか。でも、なんちゅうんだろうな。それが不自然じゃない形でできるエクセルみたいなのがあればですね、示すことはできると思うんですよ。そういうものが実は心の領域にはほぼ一切ないという、全くなんかないんだけど、でも、非常に希薄なんですよね。手薄なんです。エクセルとかの充実ぶりに比べると、エクセルめちゃくちゃ充実しすぎていて、書店さんが困ってるんじゃないかと思うぐらい充実してますけど、あれに比べると心の問題なんてもう本当、手薄もいいところで、 で、全然何をこうおすすめすればいいのか誰も知らないみたいな状態になっている。あれを多分もうちょっとなんとかできるはずだというのと合わせて今日みたいな話になったわけです。